最後の土曜日がやってまいりました。師走の12月がもうすぐということで、皆さんお忙しくされているのではないでしょうか。街もだんだん世話しなくなってきているように感じます。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。今月もですね、季節の開運法をご紹介していきたいと思います。メンバーはヨハン&アクアでお届けします。どうもこんばんは。
こんばんは。
なんか鼻で笑われましたけれどもアクア君、あのなんかね、先月言ってたけど、沖縄の修学旅行行ってきたと。
はい、はい、はい、イエス。
どうでした？
よかったですよ。よかったですよ。あの女性が綺麗な人多かったですね。
あ、そうですか。
はい、
南国美人ですか？
南国美人ですね。
いいですね。なるほど、なるほど。他なんか変わった体験しました？
そうですね。今やっぱり沖縄なんで海によく行くわけですけども、
はい、
まあ、その時に蛇であるとか、ウミガメであるとか、はい、そういうのが見れたのがいい経験だったと思われますね。
生ウミガメ、
生ウミガメ、
生ウミヘビ、
生ウミヘビ、なんか噛まれたら死ぬやつっぽかったですね。すごい後々調べて怖くなりました ね。
まあまあいい象徴じゃないんですか。まあ、亀はね、うん、なんでしょう、亀は鶴は千年、亀は万年って言って長寿の証で縁起のいい生き物ですし、蛇はね、神様の使いとしてずっと言い伝えられてますんで、何かメッセージを届けてくれようとしてたんではないですか。
それ気づかなかった、ちょっと悪い気持ちがしてます。
まあでもウミガメに会ったおかげで蛇に遭遇しても生きて帰ってこれたんかも
しれない。
よかったね。
今蛇がいいって話をしてたのに、もう蛇が完全に悪化されてるけど、まあよかったですよ。
後で調べて怖かった
、怖かった
蛇がね。
そう、
まあね、身を守るための毒、相手をその邪を守るための毒なんでね、敵と見なさなければ、見なせられなければ、邪とされなければ攻撃はしてこないんで、はい、しっかりと、はい、まあまあ攻撃されなかったということで、
はい、
まあ、悪者ではなかったわけですよ、
うん、はい、
はい、
よかったね。この先からよかったねっていうフレーズなんか困りますね。
ええ、あ、そうですか。
はい、
あ、そうですか。なんかお土産って、あのね、なんかアクアがいろいろお土産をね買ってきてたのを見たんですよね。で、まあ、食べ物も僕も、まあ、みんなで食べましたけどね、スタッフみんなでいただいて、
はい、
まあ、美味しかったですよ、はい、ありがとうございますよ、
はい、
でなんかね、
はい、
沖縄名物のこのヘビをこう編み込んだやつをこう指入れると抜けないっていう、ね、伝統的な、おもちゃがありまして、まあ、それをみんなにねこう見せてこうちょけてあとね、こう僕のデスクの上にこそっと 置きっぱなしになったのか、もう飽きて忘れてたのか知らないですが、まあ、それだけがある状態でですね、特にみんなで食べたものはあったんですけど、個人的にはいお土産って渡されたものはなくてですね、もしかしてあの机に置き忘れられたかのような、あれって僕への個人的なお土産やったの。
いや、最近ちょっとかっこつけたがりな、
はい、
タイプな先生なので、
はい、
ちょっと、
はい
はい、一人になった時に一人で遊びたいかなっていう、僕のまあちょっと生かした計らいってやつですね。
ありがとうございます。
みんなの前でこう抜けないとかできない、
優
しさですね。
わかりました、で、まあ美味しかったですね。
お土産 ね、
食べ物は美味しかったですね、
はいはい、
ありがとうございます本当に、ね、まあ、そんな感じでね、今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
の開運朗読コーナーなんですけれども、何さっきの開運フェスティバル、どういう試みだったんですか。
いや、ちょっとこのむさ苦しい空気に、
はい、
こう一点な、
なるほどね、最近黄色い声が、女性の声がないですからね、
その二人が寂しいかなと思って、
はい、ありがとうございます、
ちゃんと交えてあげました、
はい、ありがとうございます、
僕の生かした計らいです。
まあ、そういうこともできると、
最近気が利きますね。
まあ、もうそろそろね成長してきた、
はい、
心身ともに、
はい、 ということでね、アクアの栄光によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが意味の深い素晴らしい文章を書き上げてくれました。はい、この文章はどういうテーマでしょう。
最近ずっと書いてきてたのが、はい、ずっとセリフものなんですよね。はいはいはい、だからもう朗読っていうよりは台本を読んでるような感じ、うん、
なるほどね、
だったのを今日はちょっと
朗読の本筋に戻って、
はい、
ナレーターのごとく、
そうです、そもそもナレーターを目指してる風なコーナーなん で, なんで、
ね、はい、そうですね、
原点回帰ですね。
わかりました。いきましょうか。今日はあのタイトル読みはどうしましょう。
んじゃあ任せます。何やそれで。
言いますね、
はい、
はい、ですね、それではアクアさんで見せ合いっ子破りです。どうぞ。
おや、どうやらたかしくんの学校今日は身体測定の日のようですね。体操服を着て測定の列に並んでいます。手に持っているのは記録表かな。さあたかしくんの番が来ました。身長計の上に立ち精一杯首を伸ばそうとするたかしくん、顎を引いてと先生にたしなめられながらもかかと抜くギリギリまで頑張っています。計測が済んだら早速結果をチェック。なんだか嬉しそう。前回の記録もそこに載っているのでどれだけ伸びたかは一目瞭然なんですね。結果を見せ合いっこし、友達より身長の伸び方が大きかったたかしくんはご機嫌。今日は笑顔の絶えない一日になりそうです。さてお次は体重です。体重を少しでも軽くするために朝食を抜いたというたかしくん、そんな急ごしらえが通用するのかな。結果少し増量、ま伸びた身長分ということで多めに見ますか。さあ最後の種目は座高です。たかしくんが座高計に腰掛け首を縮めています。ちょっぴりずるいですね。おやおや、数値を見るや否やたかしくんは唖然としていますよ。伸びた身長分を稼いでいたのは座高がほとんどだったということらしいですね。このことがみんなにバレたら一大事。すぐさまくるりと表情を戻し、みんなに蹴取られないように努めているたかしくん。しかしこの後待ち受けているであろうミサイコタイムで記録を見られてしまっては意味がないぞ。一体どうするつもりだたかしくん。あ、見てください、たかしくん座高の欄がちょうど親指に隠れるように記録表を持ちました。そしてその状態から流れるように速やかに担任に手渡した。そうか、記録表を手元からなくなってしまえば聞かれたことさえ忘れたということができる。具体的な数字さえなければたとえ座高ばかり伸びていたというニュアンスを正確に伝えても悲壮感は生まれにくくなるんだ。これぞミサイク破り。すいません、熱くなってしまいました。たかしくん今日は笑顔の絶えない一日となりそうです。
はい、まあそしたら今日も先生にジャッジしていただきましょうか。ジャズ、ジュズつなぎでおなじみシャーリーさんでございます。
時には暖かい光は今を、そして明日を照らす調べとなります。ルーチ・ディスプライズ。すべての世界が希望の光に包まれますように。こんばんは、シャーリーです。
どうでした？
スピード感なかなか良かったね、最後ね。ちょっと私本番前にね原稿を読まさせてもらって、斜め読みしたので、その言葉っていうのはその身体測定をする人が言葉を入ってるのかなと思ったら、どうも今の文章を聞いてたら実況中継と、うん、ちょっとクールでかっこよかった今日は。
お褒めの言葉ありがとうございます。
希望の光があなたに見えたよ。
ありがとうございます、
はい、
光が見えてきました。
まあね、若干噛んでるところもあって練習してほしいなとは個人的に思いますけれども、
それは今日の口内炎が僕を苦しめましたね。
あ、そんな言い訳も用意してい
た。そうです、今日はもうこの口内炎がきっと来月は何もないと思います。
あ、そうですか。
そう、来月までに口内炎を治したら、はい、来月はもうこのスペシャルなボイスを皆さんにお届けすることができ
ると
思われます。
ちょっとシャーリンサーフに、いや、ね、ちょっともうこうね、思ってたんですけれども、はい、まあ、アクアはね 一般人に比べたらはるかにいい声で、はい、声で声の声のコーナーね、はい、させてもらってますけどね、
はい、
シャーリーさんがこうマイクで入ってくるとこれええ声なわけですよ。
はい、
ね、今10
17です。
17といえども僕はもうちょっと戦ってほしい。
もっと貫禄が欲しい、はい、
人生に味をつけろ
そうですよ、こんなね僕みたいな薄っぺらい声じゃダメなわけですよ。
深みをつけろ、
はい、今黄色い声がなくなったって話をしてたのさらに深みを加えるわけです。
両方できた方がいいじゃないですかね。そらチャーリーさんがって黄色い声できますよ。
どうしたのやだたまらないよこの番組
ね、
どうしてさ今思ってたんだけども僕のナレーション突っ込んでくれないの？いあのイタリア語かフランス語がわからないようなラリ何って普通突っ込むだろ君たち。
止めるべきか悩んだんですけれども。
そうかい、
はい、
じゃあ後でそっと教えてあげる。
ありがとうございます。ヨハン、なんか言いたいことありますか？
あー、やっぱり最後の盾ものすごい勢いのところがね、うん、よく噛んでたのが、
なるほどね、まあ、
よく噛んで、
はい、
消化できてるならいいんですけどね。
いや、これよく噛んだように見せかけて内容を全て頭の中で置き換えていったのがちょっと僕は今自分で感動してるんですけど、これ書いてあること全然違うこと言ってますからね。
あの一つだけヒントを君に与えてもいいかな。
あ、はい、
あの例えば非常に速いフレーズのメロディーがあったとしよう、
はい、
それをあなたが歌おうとしよう、
はい、
ね、息詰まっちゃいますね、
はい、
だから少し伸ばすところがある。一つ二つ何箇所か、半拍のところを一拍伸ばす。そうして、自分の中でリズムを取っていくと噛まなくなる。全部が全部8分音符16分音符でずーっといってしまうと人間やっぱり噛んじゃう、うん、全てのものをあの記憶しない限り。だけどもどっかでちょっとそこを伸ばす部分、本当に少しの間、そうするとリズムができて噛まなくなって、そしてさらにいいことがある。何かわかるか？
落ち着くことができる、
臨場感が出るんだよ。以上、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日このシャーリーさんの講義をしっかりと胸に焼き付けてですね、臨場感を持ってトークできるように。
シャーリーさんの話が始まるとすごい引き込まれてこうスッとなりますね。
いや本当にみんなそうなれるように頑張っていきましょう、
はい、
そんな感じでですね、アクアの開運朗読コーナーでございました。わからん。月刊修山ダイジェスト、はい、このコーナーはですね、福田修山が、来月の開運をお届けするコーナーでございます。ということで、まあ、秋も深まってまいりまして、もうね、すっかり寒い季節になってきましたけれども、だんだんね、木々も色づいてきて、景色も美しくなってきておりますよ。はい、今月はね、今年はね、例年に比べて、ちょっとだけね、遅い紅葉っていうことらしいんですけれども、まあ、赤くなる前にね、葉が落ちてしまうもみじもちょっと多いっていう話も聞きました。なんかね、まあでもね、こうやって残って赤くなってくれてるもみじにはね、しっかりとね感謝して、目につけ焼き付けていってほしいと思います。このねもみじ狩りとかいうこういうね季節の気を浴びて美しい景色をめでてですね、しっかりと気を浴びるっていうのはすごい運気にももちろんいいことなんでですね、今の季節のこの木々の移り変わりっていうのはしっかりと体感していっていただくようにしてもらえたらなと思います。はい、そして、まあ、これからの季節、ね、美しい景色もいいんですけれども、だんだん多くなってくるのが忘年会ではないでしょうか。この、ね、忘年会っていうのはね、まあ、嫌な今年あった嫌なこととかですね、まあ、いろんなマイナス感情が皆さんそれぞれあるかとは思うんですけれども、そういったものをね一旦リセットしていただけるようにね、年忘れという意味合いがあると思います。ですのでですね、まあ、新年をね新鮮な気持ちで迎えられるように、そういうもろもろの感情は一度ね、もうパッと盛り上がることによって一度気持ちをリフレッシュしていただければと思います。 ただしね、まあ、盛り上がると言っても羽目を外しすぎて人に迷惑をかけるような盛り上がりとか方とかですね、飲酒運転なんかして事故なんていうのはまあもってのほかですね、自分のねマイナス感情を払うことに専念しすぎて人にマイナス感情を植え付けていたら、これはもう開運行為の真逆の運気落とし行為ですから、そういうことには十分注意をしてですね、まあ法にのっとるのはもちろんのこと、常識やマナーにものっとってですね、年忘れの宴をしていただきたいと思います。まあ、そういった形で、まあ何でしょうね、まあ、心のリフレッシュを済ませてしまえばですね、次していただきたいことは環境のリフレッシュであります。居住環境とか仕事の現場とかですね、仕事場とかのね仕事環境をねきれいにしていただこうということでですね、まあまあ普段からきれいにしてるつもりでもね、隅とかね角、部屋の隅とか角、家具の隙間とかですね、そういったところにはほこりが結構溜まってたりします。そういうものをねしっかりと取り払うことによってですね、部屋の中にいい気が宿ると、ほこりとかってマイナスの波動を出してたりしますんで、まあその辺をしっかりと、クリアにしていただこうというのが、まあ、大掃除の目的ですね。新しい、ね、年を迎えるにあたってしっかりとした綺麗な環境でいい気を呼び込みましょうということです。で、まあ、掃除とか済ました後はですね、アロマオイルを染み込ませた布で、床とかね拭き上げるとか、まあ、お香を焚いたりしてね空気を一回ね、浄化するっていうのもおすすめです。そういうことにすることによって、いい気が環境に宿らせると。環境っていうのは人にとって非常に大きな影響を与えるもので、まあ、いくらね心で頑張ろうとか、もっと良くしていこうとか誓っただけではなかなかね人間って変われないもので、その中身から変わるのはもちろん当然なんですけれども、その環境周りからも変えていくっていう両方のアプローチが大切だと思います。そういう意味でですね、大掃除っていうのはしっかりと心を入れ替えるつもりでやってください。はい、そういうことですね。はい、次に必要なのがですね、一緒のことなんですけれども、運気のリフレッシュですね。まあ、いろいろね、いろんな、なんでしょうね、自分のまとってる空気っていうのもだんだんね、都会の喧騒にまみれたりですね、人からのなんかを受けたりとかでですね、なかなか綺麗な状態ではずっといることが難しいです。そういうのでね、神社で5000円ぐらいでお払い、厄払いとかね、祈祷とか受けたりもしてもらえますし、まあ、なんか自分でもね、それと似たようなことはできるもんなんです。お風呂に入るときに塩や日本酒を入れてお風呂に入ったりですね、天然石ですね、アメジストとか黒水晶、モリオンで体をこすることによってね、医師に悪い気を吸い取ってもらったりしてですね、自分のまとってるマイナスな空気をきれいに浄化することができると。あとはまあ自然のパワーを使ってですね、朝日を浴びたりですね、月の光を浴びることによって自分の体の運気を浄化することができます。まあ、こういうことはですね、普段からできることで、この年末に限ったことではないんですけれども、新しく新年を迎えるにあたってこういうことをしていっていただければと思います。はい、で、冬至の日にゆず湯に入るっていうのも同じことですね。無病息災を願って香りに癒されてですね、心も運気もリフレッシュするようにしていってください。冬至の日が12月22日、クリスマスイブがね、24日と25、年越しが、30日ということで、この年末がなかなかね、運気としていい日がとか、力を入れるべき時がいろいろ多いです。特にねクリスマスっていうのも太陽の誕生日でありますので、冬至とともにですね、この太陽のパワーをしっかりといただくと、そしてこれから昇ってくる太陽に対して感謝するという意味を込めてですね、過ごしていただきたいなと。太陽のパワーも、その朝日の力を気を浴びて浄化っていうのとほぼ共通する部分もありますので、その辺を意識してこの年末、過ごしていっていただければと思います。ということでですね、新しい年を迎えるにあたってですね、しっかりと準備をしていっていただきたいなと思います。はい、それではですね、今月の週刊ダイジェストのコーナーでございました。 月占いのコーナー、はい、このコーナーはですね、来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょうか。今月は、ですね、12月来月の運勢ですね。はい、それでは1月生まれの方から。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、これまでの努力が結果として現れる時です。しっかり波に乗るようにしてください。
はい、冬だけど波乗りです。
はい、2月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運20丸、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はしっかりと自己アピールをすべき時です。自分を売り込むチャンスです。
はい、ガンガンプレゼンしてってください。
ガンガン。3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は、改革改善の時です。しっかりと自分を見直しましょう。
はい、よりあらのない人間を目指してください。
頑張ってください。4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方は、自分の発言は慎重にしてくださいね。トラブルは事前に避けましょう。
はい、ちょっと今までの気になる発言を見直してみてください。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、大きく飛び立つ時になります。まずはしっかりとしゃがみましょう。
はい、今太ももにぐっと力が入っている状態です。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、金運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、人と人との助け合いが大切な時になっております。まずは身近な仲間を大切にするようにしてください。
はい、周りにも目をかける余裕が欲しいですね。
はい、7月生まれの人、恋愛運が花丸、金運も花丸です。仕事運、勉強運が20丸、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方、とってもね、チャンスのいい時になりますんでですね、やみくもに動くんじゃなくて、しっかりと計画を立てて、なおかつスピーディーな行動が開運の鍵になります。
はい、思い立ったが吉日です。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、8月生まれの方はですね、平常心で常にいることが問われる時になります。確実に日々のやるべきことをこなしていきましょう。
はい、ルーチンワークは土台ですからね。
はい、9月生まれの人、恋愛運×仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、自分の強さが試される時です。感情に流されるのではなくてですね、信念を貫くようにしてください。
はい、流されないように気をつけてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、地球に移動してます。10月生まれの方はですね、日常をしっかりと守る時です。気を緩めたり油断することは大敵です。
はい、攻めの現状維持ということですね。
11月生まれの人、
恋愛運が花丸、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方もですね、いい時ですね。ただ焦らずですね、ゆっくりと確実に成長する時です。焦らず頑張りましょう。
はい、カタツムリも気づいたら結構進んでますからね。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、物事を甘く見ずですね、常に身の回りのことに細心の注意を払って行動するようにしてください。
はい、契約書とかもしっかり読んでください。
はい、ということでですね、最後の月にあたってですね、どういう心持ちで過ごしていくかというところを、みんなそれぞれメッセージは違いますけれども、やるべきことをやってですね、注意すべきところは注意して、前向きに進むべきところは前向きに進んで、なんて言うんでしょうね、ゆっくりとしたね、いい年末を迎えられるようにしていっていただきたいと思います。特にですね、12月31日はゆっくり過ごせるように、過ごすようにしてください。ここでバタバタしてしまうと年 年明けの時もその気を引きずってしまって、その1年がさらにその気に引っ張られてしまいますんで、新年をすっきりとした気持ちで迎えるためにもですね、年末に向けて準備をしっかりしていきましょう。そのためにはね、前向きに過ごしたり、やるべきことをきちんとやったりと、俺の今月のメッセージをかみしめてですね、行動するようにしていっていただければと思いますよ。わかりましたか？
31日っていうのは、
はい、
その時の維持するっていうことは、普段から理想でその姿にありたいことをし続けるっていうことでいいんですかね。
例
えば、
はい、
ものすごい勉強しているだとか、そしたら勉強の維持がその次の年の自分につながるとか、
そういうことはあるんですかね。はいはいはいはいはいはい、まあ、ある意味勉強に追い立てられるっていうこともあるかもしれないですね。
じゃあやっぱり体を休めることっていうのを最優先に考えて、
なんか焦って勉強するんじゃなくて、まあね、やるべきことはなんて言うんでしょうね、まあ、年明けに試験があるとするじゃないですか、
はい、
でそれに向けての勉強で覚えるべきこと、やるべきことはもう事前に済ませておくと、
はい、
でなんか、まあ、宿題的なことね、
はい、
課題テーマやらなければいけないことは終わらせておくと。で31日はゆったりとした気持ちで見直しとか、ね、単語の確認だとか、ね、
はい、
そういうことをしていってもらえたらより安定した学力につながると思いますので、
はい、
頑張ってください。
わかりました、
はい、ね、先月も、用意しました、ご案内しましたけれども、28日の東京ですね、もう朝月曜日ですね、明後日、明日が日曜、明後日東京ですね、12月3日にフラメンコの奥にが公演されますと、2009年からの再公演で、山本秀美先生の入魂の舞台になりますと、出雲の奥に、出雲大社の巫女であった出雲の奥にが京都に出て歌舞伎を起こしたという出雲の奥にの物語をフラメンコでアレンジしたストーリーです。これね、女性が力強く生きていく姿を伝えたいという先生の心も、メッセージもいただいてます、しっかりとねそういうのも受け取っていきたいと思います。僕もね東京行きますし京都ももちろん行きます、ぜひね皆さんとお会いできればと思いますよ。はい、そしてですね、まあ11月の28日月曜日が渋谷文化総合センター桜ホールということで夜の7時開演ですね。京都が、12月3日の土曜日、PM 午後2時開演と午後6時半開演の2部になっております。場所は京都市北文化会館になります。できればねそちらの方も足を運んでいただいて、しっかりといい金運の木をこの季節にいただいて、今年も五の年で来年も五の年になりますんで、この五の国の五の方位の、スペインの踊りをですね、木をしっかりと浴びておくっていうのは素晴らしいことなんで、ぜひぜひそういうことをしていってくださいということですね。それでは、はい、もう時間も押してまいりました。今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができますので、開運フェスティバルと検索をかけて、まあ、注目してください。次の放送は12月31日の午後の8時からでございます。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月の最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。